恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の6章60節から71節までです。ヨハネによる福音書の6章60節から71節。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。アーメン。では一言お祈りします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めてたえ賛美いたします。我ら今日もあなたを慕い求めて御言葉を求めてここに来ました。どうか今取り継ぐしもべをあなたが清め、また預かる一人一人を清めてください。ともどもあなたの命、あなたの真理の奥深さへとまさす引き入れてくださり、上からの知恵と啓示の霊をもって我らを満たしてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここもこの間テフィリンをした箇所ですけれども、このヨハネの6章の最後の方では多くの弟子たちがつまずいてイエス様から離れていく場面です。6章の中盤あたりで5000人給食の記事が出てきて、そして人々がこのイエス様はパンを与えてくれるお方だと、そういうふうに思って、でそれでこの、イエス様は弟子このついてきた人々に、命のパンとはこういうものだよ、本当のパンとはこういうものだ、すなわちイエス・キリストの、肉であり、イエス様の口から出てくる御言葉、それこそが誠のパンであるということを、イエス様はおっしゃったんですけども、けれども、イエス様は私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っているという言葉、これのゆえに、もうこれはひどい言葉だ。この60節で、ひどいというふうに訳されている言葉、スクレロスというギリシャ語ですけども、硬い、ハードな、そういう意味です。これはハードな言葉だ。これは硬い言葉だ。一体誰が、そんなことを誰が聞いておられようか。これ、弟子たちのうちの多くの者がと書いてあるんですけども、この弟子というのは、ギリシャ語はマセテースですね。マセテース。学ぶものという意味です。イエス様について学ぶもののうちの、多くのものが、これを聞いて、これは、ハードな言葉だ。そんなことを、誰が聞いておられようかと言って、去っていきました。確かにですね、イエス様の印不思議を見て、それで、イエス様についていけば、何かをもらえると思ってついていく人たちはおります。印や奇跡、それから、何かこの、イエス様にある魅力、人間的な魅力、あるいは神様が、何か神がかったような魅力、そういうのについて、言って、そしてイエス様から学んでいく人たちはいるんですけど、しかし、その学びの途中で、これは硬い言葉だ、これはひどい言葉だ、そういうふうに思って、で、やっぱりやめたって言って、イエス様は離れていく人たちは確かにおります。このヨハネ6章、5000人給食の場面に、立ち会った人々の多くの人々が、このイエス様を離れていきました。イエス様についていけば、なんかもらえると思ったんですけど、しかし、このイエス様から来る言葉はあまりにもハードだって、イエス様は、私の肉を食べ、私の血を飲むものは、それを、わざわざ、 まあ、わざわざと言いますか真理なんですけども、それを言ったら、その言葉の真意は何ですか、そういうふうにさらに掘り下げてくることもなく、去っていく、学ぶものであるならば、マセテースであるならば、もっともっとイエス様の言葉、分からなければ、その分からないなりに聞くとか、あるいは、それは一体どういうことだろうと、探っていくのが本筋ですけども、しかし、ひどいというふうに思う、だから、離れていく、私はこれは、御言葉の方がひどいと思いますと言って離れていく、これは、離れていく人の特徴、すなわち御言葉が先ではなく自分の思いが先、そういう人はイエス様から離れていく人たちです。で、60節でも、しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ彼らに言われた、この弟子たちを マセテース、彼らに言われた、このことであなた方はつまずくのか、それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか、イエス様はおっしゃいました、人の子は元いたところに登る、そしてあなたは、それをやがて見るようになる、今あなた方は離れていこうとするけれども、もし、将来必ずその時が来る、人の子の登られる時、それをあなた方が見た時には一体どうなるのか、もう本当に悔いても悔いられない時です。イエス・キリストはやがて栄光の見姿で、再び来られる日が来ます、人の子が元いたところに登る場面は、使徒行伝のところにおいて、あるいはルカ福音書 の最後の方にありますね、イエス様が登っていく場面、そしてイエス様が登っていかれる場面と全く同じように、イエス様が再び、下って、見つかりたちを伴って、雲に包まれて下ってくる場面が、やがて来ます。黙示録においても、掲示されております。そのような時にあなたは一体どうするのだ、イエス様おっしゃいます。で、63節では、命を与えるのは御霊です、肉は何の益ももたらしません、私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。アメン。命を与える、あるいは、生かすという動詞、ゾアポイエオと言います。ゾアポイエオ、この、永遠の命はゾエです。この63節の一番最後にまた命ですって書いてあるんですけど、この、ゾエで、ゾエというのは永遠の命、それに対してこの肉体の命、心臓が停止したら止まってしまう命、それはビオスと言いますね。ビオス、まあ、肉体の命、それに対して永遠の命、ゾエがあります。このゾエは、別に心臓が止まっても脳波が停止して、肉体が腐っていってもそれでも続く、命というものがあります。この永遠の命をもたらすもの、生かすもの、まあ、このゾアポイエを、生き生きとさせる、若々しく保つ、そういう、意味もあるんですけども、これをするのは霊である、御霊です、ニューマというギリシャ語、ニューマ、プネウマというふうにも言われるんですけども、息ですね、感謝の息吹、そしてこの霊、そしてこの何が一体霊なのか、それはイエス様が私たちに話した言葉が、ニューマ、霊であり、またゾエ、命です。イエス様が話された言葉、ちなみにここの言葉はレーマという、ギリシャ語、ヨハネの一章一節はロゴスの、言葉、要するに物事を客観的真実として表すのがロゴスの方 でこのレーマというのはその本人の感情が、信仰が、その本人自身の、何かが伴った言葉、それがレーマですね。感情が伴い、信仰が伴った、そしてその人本人の何か、心持ちがそれに巻きついて、そして発せられた言葉、それが、レーマです、これは本ですっていう、言葉、これは、本を表す言葉、それロゴス、 客観的な事実を表す言葉ですけれども、この本があって私は嬉しいなって、ね、まあ、本があることによってその本人の信仰とか感情とか何かが、ね、絡むと、それはレーマですけども、イエス様のその本性が絡みついて吐き出されて出てきた言葉、これは、ね、霊でありまた命ですとイエス様はおっしゃいました。イエス様のその言葉ですから、このイエス様の言葉、ロゴスという面もあり、レーマという面もあります。このロゴス、人々は、ね、それを、読みますけれども、それを信じない人もおりますけれども、私たちはイエス様の愛が込められた言葉、イエス様の本当に許し、イエス様のその腹渡がちぎれる思い、それが込められたこの言葉によって私たちは若々しくされ、生かされて、ね、リフレッシュされるんですね。肉は何の益ももたらしませんとイエス様はおっしゃいました。しかしイエス様があなた方に話したレーマ、これこそが霊でありまた命ですと、ね、言われました。ですから聖書の言葉、これにイエス様のその感情、イエス様の、ね、その生き生きとした様、ね、それを本当に私たちが動詞として受け止める、ね、その時私たちの中に生き生きとした活動が生まれてくるんです。イエス様は命なるお方です。世の光なるお方です。ですからイエス様のそのレーマを私たちが、ね、なんか電波でキャッチして、そして私たちが受けるとき、私たちは生き生きとされ、生かされて、またリフレッシュされる、ね、ある人には聖書を読んで聞かせても何にもリフレッシュが現象が起きないけれども、ある人にはもうとてもビンビンリフレッシュ現象が起きる、ね、その言ってみれば感覚が、ね、ある人、それを持っている人はどんどんイエス様の言葉によってリフレッシュされ、生かされていくんですけども、しかしある人にはその聖書の言葉の時間が何かお勤めの時間であるかのような、つまらないな、早く終わらないかな、そういうふうになってしまう人もまた中にはいるわけです。で、その違いは、ね、どこから来るのか、これ自分から自ら、ね、信じようとする人にはもうそのアンテナが立つんですけれども、しかし、ね、信じようとしない人々がいるんです。この64節に、まあ、書いてあるんですが、しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。で、ここ原文の意味は、ね、信じようとしない人々、あなた方のうちには信じようとしない人々がいる、まあ、現在能動態否定形ですから、ね、信じようとしない、ね、もう自ら好き好んで、ね、信じようとすることを、それを、ね、やらない人なんですね。けどこの、ね、イエス様から離れていかなかった弟子たちは、ね、信じようとしている、ね、人々、ね、自ら、ね、好き好んでこのイエス様にくっついていこう、そういうふうにする人々です。イエス様がおっしゃったのは、あなた方たちには、ね、信じようとしない人々がいます。別に、ね、確かにイスカリオテユダはイエス様を裏切ろうとしている人だったんですけども、しかしイエス様はここで複数形で、ね、信じようとしない人々と言われました。そういう人々は、ね、確かにおり、そして多くの、ね、群衆が離れていった、ね、その人々もまた、ね、信じようとしない人々だったわけですね。それで、まあ、65節へ、そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。で、父の御心によるのでない限り、まあ、要するに、ね、私の父から彼に与えられたものでない限りというのが原文の意味です、ね、私の父から彼に、ね、要するに、イエス様に対して、父なる神様がイエス様に対して、ね、与えられた人々でない限り、誰もイエス様のところに来ることはできない。ですから父がですね、イエス様に対して与えた人々という一群の人々がおります、ね、イエス様を信じてイエス様を好き好んで、ね、イエス様のためにこんな早朝を起きて起き出して、ね、イエス様を元に来る人々、ね、 皆さん一人一人はそうですね、これ皆さんの、力、皆さんの中、そういった意志、意志は大事ですけれども、皆さんの力によるのではないんですね。神様からの、ね、その恵みのゆえに私たちは救われたんです。これ神様からの賜物です。神様からの一方的な贈り物、あのエペソの2章に書いてありますけれども、エペソビトの手紙の2章の8節と9節に書いてあります。ここに、ね、恵みのゆえに信仰によって、ね、信仰は登っていくもの、恵みは降りてくるもの、ね、そしてその2つが合致したところに、ね、奇跡が起こるんですけれども、エペソ2章の8節と9節にこう書いてあります。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。アメン、ね、恵みのゆえに、まずカリスが先んじてあります、ね、ギリシャ語で恵みはカリス、ね、そして信仰によって、ね、ディアピスティス、ね、あの信仰の中をくぐって信仰を通して、ね、救われた、ね、救いというものはですから、ね、まず私たちの、ね、意思、ね、これが肝心です。信じようとするかしまいか、イエス様についていこうとするかしないか、イエス様に学び続けようという意志があるかないか、そしてこの信仰をが登っていくと恵みも、ね、天から降りてくるんですね。信仰が、ね、あのもし、ね、歩くスピードで、ね、信仰が登っていくならば恵みも歩くスピードでしか降りてきませんが、もう新幹線級で、ね、信仰を登らせていくならば、ね、恵みも新幹線級のスピードで、ね、降りてきます。そしてそれが出会った時に、ね、この救いが、ね、起き、また奇跡が、ね、起こります。ですから、ね、私たちは、ね、この恵みのゆえに信仰によって救われた。でこの、ね、救いというものはもう自分自身から出たものではない、ね、ただ神様からの贈り物なんですね。神様からの賜物、だから、ね、私たちは、ね、イエス様を今信じている、これ恵みのゆえです、ね、ただ神様が、ね、一方的に恵みを与えてくださった、私たちの、ね、力によるのではないって、ね、書いてありますから、ですから本当に私たちの力、ね、もういくら力んだところで、あるいはいくら緩んだところで、ね、これは、ね、変わりがないんだ、もっとも皆さん自身の意志、これは必要です、ね、もう本当にこのイエス様についていこうとする、ね、また信じ続けようとする意志、ね、これは皆さんの側の責任です。そして、ね、それを、ね、保ち続けていく、ね、するならば恵みが、ね、降りてくるわけです、もう一箇所を開きたいのが第二テモテの2章、これ冒頭で宣言したところですけれども、第二テモテの2章の、23節から26節までを見ていきたいと思います。第二テモテの2章の23節から26節。愚かで無知な詩篇を避けなさい。それが争いのもとであることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。アメン。まずここにテモテに対するパウロの愛の、ね、勧めがあります、ね、主のしもべたるもの、それが、ね、柔和なものであるべきだ、ね、愚かで無知な詩篇を避けなさい、ね、それは争いのもの、ね、元になってしまうから。そして、ね、24節、主のしもべは争ってはいけません、ね、 私がまだね、3歳か4歳ぐらいの時、なんか父と母が、ちょうどね、おじいちゃんおばあちゃんが私の家に来てる時、でね、父と母が何かでね、いさかいの言葉をね、言い争っていたら、おじいちゃんが、ね、そこに来て、主のしもべは争わずって言ったら、もう母親、いや、もうそれ、もうずっと、ね、ビクッとしてね、もうかなり、もう40年ぐらいずっと覚えてて、ね、あなたのおじいちゃんがこういうふうに言ったんだよ、主もしもべは争わずって、え、それ聖書の言葉だよって言ったら、え、聖書にそんなこと書いてあるのって、やはり聖書の言葉で戒めるとずっと心に残るんですね。そしてそれが聖書の言葉だと本人分からなかったんですけども、しかし、御言葉は力があるんです。まあそれは余談なんですけども、このね、死のしもべ争ってはいけない。むしろ、すべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。ここまでが私たちの責任です。反対する人たちに柔和な心で訓戒する。で、それで、その訓戒をされた相手が、ね、悔い改めるかどうか、これ相手の側の問題であり、そしてもし相手がですね、悔い改めるとするならば、それ、神様がその悔い改めの心を与えてくださるんですね。もし相手に本当に和解する心、ね、御霊の実を結びたいと願う心、ね、御霊の実にいさかいはありません。ね、御霊の、分裂分派、それは肉の実ですね。本人自身が肉の身をにとどまっていたい、そちらの方が肉が心地よいとするならば、その人は、ね、神の賜物をいただくことはできませんけれども、しかし、ね、本人自身の意思でもって悔い改めたいと、あ、そうだって、聖書に書いていることが本当だ。そういう意思があるならば、神様がその本人に悔い改めの心をもたらしてくださるんです。ね、25節よく読んでみますと、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると、神は彼らに悔い改めの心を与えて、神様が与えてくださるんです。悔い改めの心を。しかし、ただしそれは、もしかするとと書いてあります。ですから、皆さんのその責任、それは、和解をするということ、柔和な心で訓戒をするということ、それは皆さんの側の責任であり、そして、それをされた相手が、ね、悔い改めるかどうか。それにはまず本人自身の意志が、ね、先んじてあります。そしてその意志が、ね、本当少しでも御言葉に従いたいという意志があるならば、神様は彼らに悔い改めの心を与えて、真理を悟らせてくださる。そして、ね、悪魔に捕らえられて、悪魔の思うままにされている人でも、ね、目覚めて、そしてその罠を逃れることができます。私たちの側の責任は、柔和な、心を持って訓戒を、するということ、これが、大事です、ね。そして相手が悔い改めるかどうか、それ相手の意思に、関わってきております。私たちはですから、ね、ああもうあの人はダメだ、ね、ということよりも、ね、むしろ相手がですね、意思を、ね、示すかどうか、相手が、ね、近くに、ね、いるとするならば、私たちは、ね、しっかりとその相手と関わっていくべきですね。相手が離れていくのであるならば、ね、このヨハネの6章のとこにある通り、イエス様は、ね、彼らを離れていくに任せられました。ね、もし、御言葉を言っても聞かない、ね、御言葉に従順しない、ね、それで、ね、これはひどい言葉だと言って離れていくとするならば、ね、それは引き止めるということをするまでもありません。ね、けれども、相手がもし近くにね、相変わらず、ね、居続けるということであるならば、ね、それはしっかりと今回し続けていきます。で、もし相手が、ね、どうしてもそれを受け入れないとするならば、相手はどんどんどんどん居心地が悪くなって、ね、皆さんと一緒にいることが居心地悪くなって、相手の側から離れていくということ、ね、これはあるでしょう。その時は、ね、引き止めるまでもないんですが、しかし、しっかりと皆さんとまだ関わりを持ちたいということであるならば、ね、それをし続けていくべきです。もしかすると、ね、神様は悔い改めの心を、ね、その人に起こして、ね、悪魔に捕らえられて、思うままにされている人でも、ね、目覚めてその罠を逃れることができましょう。まあ、できるかどうかは、ね、パウロもわからない、ね。私たちもわかりません。けれども、私たちは、ね、それをしていくべきです。 ヨハネの福音書の方に戻りまして、66節からですね、66節から、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去って行き、もはやイエスと共に歩かなかった、ね、もうイエス様と一緒にハラフするということをやめてしまったんです、ね、このイエス様のその言葉がハードだと言って、けれども残った人々も、ね、おります。で67節、そこでイエスは12弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。アメン。この69節にあなたが神の聖者であることを信じて、ね、これキング・ジェームズバージョン、もともとのギリシャ語ではですね、ペテロのここの信仰告白は、ね、あなたが生ける神の御子キリストであることを信じ、また知っています、ね、それが原文にあるんですけども、しかし新改訳の元である、ね、ネストレ・アランドの方にもうその生ける神の御子キリストという言葉が、ね、削除されて、神の聖者という言葉にが、ね、挿入されてしまっている。もう本当 ある人々は、ね、キング・ジェームズバージョンじゃなければ聖書じゃないと言っている一部の人々はいるんですけども、まあ、あながち、ね、彼の気持ちがわからなくもありません、ね、ここ、ね、もともとは私たちはあなたが生ける神の御子キリストであることを信じ、また知っています、ね、というのが元々の原文が、ね、それです。この68節のところに、ね、ペテロは、ね、主よ、私たちは誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられる、ね、この言葉もレーマです、ね、ペテロは、ね、告白します。あなたは永遠の命のレーマを持っておられる、ね、ただあなただけのところにある、ね、他の一体誰のところに私は行きましょうか、ね、ペトロは告白しました。で70節でイエスは彼らに答えられた。私があなた方12人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは12弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。このうちのイスカリオテ・シモン・ユダ、シモンの子ユダ、からイエス様を売ろうとしていた。これ、下の脚注を見ますと、直訳は、引き渡そうとしていた。もっと原文直訳するならば、これですね、今にもイエス様のことを引き渡そうとすることをしようとし続けていた。ずっとですね、現在形能動態でイエス様のことを、引き渡そう、引き渡そう、売ろうという志を持ってイエス様についてきているわけですね。そのような人に対してイエス様は悪魔呼ばわりされます、ね。イエス様についていくことはついていくんですけども、しかしその、ね、意図がイエス様が、ね、永遠の命の言葉を持っているから、このお方こそね、永遠の命の霊魔を持っていて、他の誰も持っていない。だからイエス様についていこうというのがね、シモン・ペテロ及び他の弟子たちだったんですけど、しかし、イスカリオテ・シモンの子ユダがイエス様についていく、その理由、それは、イエス様を売ろう、ね、このイエス・キリストを引き渡そう、という意図を持って、イエス様についていく。そんな人のことをイエス様は、ね、悪魔です、ね、というふうに言いました。私たちは、ね、このイエス・キリストを本当に生ける神の御子キリストであると告白して、そしてこのお方がこそが、ね、永遠の命を言葉を持っており、他に誰もいないということを、ね、これを理由にしてイエス様についていくのが、ね、本来あるべき姿ですね。ある人々は、ね、もうイエス・キリストを利用して、ね、売り飛ばそうとして、ね、ついていく。ある人々は、ね、このね、なんか教会の交わりの中からただ、ね、プロフィットだけを得て、でそれで、ね、肝心の礼拝には出席しない、ね、そういう意図でついてくる人も、ね、 まあ、この世の中には確かに存在します。けれども、皆さんに限っては、本当にそのような人々に対しては、柔和な心を持って訓戒して、そして悪魔に捕らえられているその魂を救い出す、ということを、それをするべきです。ただし、これはあくまで、御言葉を語り続けていくべきです。時は良くても悪くても、このことを本人に言ったら、本人悲しむかな、と思って言葉を躊躇すること、これは逆にその人に愛していないことになってしまいますけれども、しかし、本人自身が、柔和な心を持ってその相手に真理の言葉を語り続けていく。もしかすると本人は悔い改めて神に立ち返るかもしれない。ですから救い、悔い改めるか悔い改めないかという本人自身の意思、本人自身の意思がちょっとでもね、からし種ほどでもあるならば、神様が働いてくださります。要は、からし種ほどの信仰が本人にあればいいんですけれども、しかし、それが全く持ってない人というのは、結局、御言葉が耐えられずに離れていきます、本人から。その時は、引き止めるまでも、ないものです。私たちはしっかりと、このイエス・キリストにつながったマセテース、イエス・キリストから学ぶもの、そしてイエス様を意図して、この御言葉の真意は何だろうか、そういうふうに思って、イエス様についていくものでありたいですね。多くの人々は離れ去っていきました。それは、ひどい、言葉だ、自分の意思、自分の思い込みの方を優先させて御言葉を、下に退けたからです。けれども、私たちは御言葉の方を上にして、そして自分の意思を下に退ける、自分のしたいこと、自分のやりたいこと、そういったものは御言葉の下に置いて、するならば命を得ていきます。まさすイエス・キリストの霊魔にいぶかれて、命満たされて、若々しく生き生きとしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、あなたみんなを褒めたたえ賛美いたします。我らはキリスト組、イエス・キリストにつながるもの。イエス様、あなたの他には誰も命はなく、救いはありません。私たちは一体あなたを差し置いて誰のところに行くでしょうか。主よ、多くの弟子と言われている人々、多くのイエス様に学ぶ人々は去っていきました。けれども残った人々もおりました。残った弟子たちの多くはイエス様には生ける神の御子キリストであるという、そしてイエス様には永遠の命の言葉がある、霊魔があるから残る、そういうふうにペテロは告白し、その他11人も告白しました。ただしイスカリオテ・シモンの子ユダだけはイエス様を売ろうとする志を持ってとどまり続きました。主よ、本当にいろんな人がいる最中において、私たちは弟子の心を貫いていくことができますように、どうか助けてください。終わりの日に至るまでしっかりとあなたの信仰にとどまり続け、そして信仰が昇っていけば恵みが降りてきて、それらが二つが出会うとき奇跡が起こります。このサイクルをいつでも私たちが成していくものでありますように、どうか助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは生きておられる神の御子と私たち一人一人が参加できることを心から感謝いたします。信じようとする人々、また信じない人々に分かれること、私たち一人一人が分かっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人がイエス様の御言葉を食べ、イエス様の御言葉を宣言する者として、また学ぶ者、弟子として今日も整え助けてくださることを心から感謝いたします。私たちの命を生かす永遠の命の言葉をいただき続ける私たち一人一人でありますように、イエス様が教えてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人が今日も信仰の創始者であり完成者であるイエス様へと導かれる一人一人でありますように、またこの意思を持ってイエス様についていく私たち一人一人でありますように、イエス様が導き助けてくださっていることを心から感謝いたします。私たちが命をいただいてリフレッシュされて生かされる、その 感情を持ってイエス様の御言葉をいただく一人一人となることができますように、今日も教えてくださっていることを心から感謝いたします。自分ではなくキリスト、物ではなくキリスト、ことではなくキリスト、自分のやりたいことを置き、イエス様のその若々しくなるこの命のその霊魔をいただく私たち一人一人でありますように、今日も教えてくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。